カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2019年3月2日土曜日午後6時56分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソンティー若です。3月だっていやー早いね、本当に早いねもうなんかなんでしょうね、もう去年のことを考えるとねっていう話個人的には去年の3月の印象が本当にすごい強くて、もうまあもう何度も言ってます、札幌からね今のこの東京に移ってくるっていうんで、まあ、3月のど頭はそっかもう1日ぐらいかなにはもう内示で、まあ本当に正式に告知されて、で告知されたのでまあやっと動けるぜみたいな感じで、社内的にはこうオープンになったので、まあ動きやすくなったというか、あ若さん東京に行くんだっていうのが、こう2月の間はね言えなかったんだよね、ねまだ確定事項じゃないから、その公式発表される前だったのでまだ告知の段階でこう言えなかったわけですよ。だからね家に帰ってちょこちょこ引っ越しの準備はしつつも、まだ引っ越し先も決まってないしみたいな社内手続きは一切何もやってないっていうので、まあこう心づもりだけを進めてた。3月になってこう公に発表されてから、こうなんでしょうね、社内的には結構動きやすくなったというかね、そっからじゃあお家決めてみたいな、で今年もねまたなってるみたいですけどね、引っ越し業者、まあうちの場合はね法人契約で行かせてもらったので、割と多分すんなり決まったっていうのと、まあね個人的な負担がなかったのでっていうところでは本当にありがたかったんですけどね、なんて感じはこうてんやわんやしていた時の記憶がこうまた蘇ってくるみたいなね。で今年はですね、そうやっぱりなんでしょうね、そういう世間の事情的なところもあるのか、たまたまこうそういうあまりこうなかったのかっていうところもなんですけども、あんまり人事異動がなくてですね、ほんと対象になる人がもうすごくごく限られていて、まあ、もっと言うとうちの部署の中で移動する人、その拠点をまたいで移動する人はいなくてですね、だからあ今年そんなんでもないのかな、そうそうそうそう。だから拠点またぐ移動はこの3月ド頭ぐらいに発表されるんですよね。でまたがない移動の人たちっていうのはもうちょっと直前で1週間ぐらい前に予告されるんですけれども、でまあね今のところいやもうないでしょって感じ、もうないでしょって話ですけども、まあ何も発表がないので、もう僕も何も言われていないので、というかもう4月の仕事が決まってるので、普通に4月以降の仕事がもうスケジュールがびっちり決まってますので、まあということはまあ来年度も普通に僕は東京にいるんだろうなみたいなねいうことで、あ年号もね変わるってことですけども、まあねその改元する時もその瞬間も僕は東京にいるということで、まあ、どうやらまだ東京2年目突入しそうですよという3月でございます。まあ改元なんて話しましたけどもね、そうですね、発表されるのも1ヶ月切りましたからね、まあこれからこういうお仕事の人は大変なんじゃないですかとか言いながらですね、自分は実はそんなに大変じゃないみたいなねむしろ3月が一番大変だみたいないうことで、もう年度がね変わるとね僕のプロジェクトは忙しくなるんですよ年度変わるのと月またぐのは本当に忙しくなるんですね。で月またぐのはね最近割と穏やかになって穏やかでもないけどね、あれですけども、まあ大体これぐらいかなっていうなんかペースは読みてますけど、年度変わりはさすがにねまだ経験が浅いんでそんなになくて てんねっていうところで、まあ去年もなんかアタフタしましたけども、まあ去年は自分のアタフタもあってアタフタしましたけど、今年なんかもっとアタフタしそうですねみたいな感じですね。うん、まあ頑張って乗り切ってみましょうということで、3月、まあ2018年度最後の月ですね。はい、いうことで、まあ3月っていう話をしましたけれども、まあ私事でもないんですけれども、そう、ね、弟がいるんですよ、僕。そう、で、高3で、そうなんですよ、高校3年生で、この春というか、収録日的には昨日なんだけど、配信日的には、一昨日かな、金曜日にですね、先週金曜日に、高校卒業したようですということで、いやーね、お、そうですかみたいなね。いやー、だからこれでうちも、ね、いよいよ実家から、誰もいなくなるわけじゃないんですけれども、ね、巣立つということで、一番下も実家を巣立つということで、どこまで行っていいのかな、まあ、自分のことじゃないからあれなんですけども、まあ、進学するようでね、この4月から。うん、まあ、なんかいろいろ感慨深いものはあるんですよねっていうのは、その、弟もですね、比較的何でしょうかね、いや、根はそうじゃないと思うんですけども、ね、進むべき道、まあ比較的こう自分に近いね、関係のお仕事、まあ分野でね、を目指して、さらに勉強していくっていうのでね、4月からって感じですかね。まあ、だからなんかいろいろこう感慨深いものはあるんですけどね。まあなんかもう卒業なんていうシーズンですよ、もうね。まあもう東京もね、すっかりというか、まあもともとそんなに寒くもなかったんだけど、ね、どさんこ出身の僕から言わせると別にそんなに寒くはなかったんだけど、ね、みんな寒い寒い言うんだけど、なんかね、いやいや、寒いは寒いけど、ね、この間先月北海道に行った時のあの寒さと比べたら全然ですよみたいな感じですね。はあ、いやー、いうことで、まあね、徐々に暖かくなってきて、まあもうインフルエンザとかもね、まあもうちょっと落ち着いてきたのかな。まあむしろ今電車の中は花粉症の皆さんね、もう満員で大変なことになってます。僕もね、ちょっと始まったのかな、なんかでもね、まだそんなに汚染されてる感じはなくてですね、うん、いやー、まあまだまだあれですけど、まあこれからだと思いますよ。はい、ということで、まあ季節はどんどん春に向かっていくわけでございますけれども、ちょっとあの話してもいいですか。前回の続き。なんでここで前回なの、続きが。前回はね、雪見クエストと題して、まあ先月2月ね、北海道旅行行ってきましたけれども、その話をずっとね、4回、まあ序章入れると5回ぐらいしてるのかな、しましたけれども、まあアフタートークということで、まあその後ですね、その後というか、もう日付で言うともう今日とかだったりするわけですけど、まあ先週かな、先週からですね、その事後販売情報が雪見グッズの出てきて、で、もうこれも先週の木曜日くらいかな、からネットで事後販売始まったんです、通販始まったんですけども、まあネットの事後通販はね、まあ見たんですけどね、まあほとんど買ってるものだったかな、なんかフォト、なんか写真とかがね、その雪見くライブの、全部札幌であったね、ライブの写真なんかはこう追加で。ね、商品、新商品ということで追加されてましたけど、まああとはね、まあ今のところですよ、今この収録日時点で売られている感じだと、まあ2月のイキミクフェスの時のまあ比較的こう 終盤ぐらいまでグッズが残ってたやつがまあ売られてるんで、まあね、平たく言うと在庫処分かなみたいな感じはないことはないですけどね。だからね、個人的にはね、ペンライトとか来てほしいなって思って、まあ、まだこの後ね、商品が追加されるみたいな話が出ているので、ね、そこ切に願うところですけども、個人的にはペンライト来てほしいなって思ってるんですよね。はい。で、実は、ゆきみく、自己販売、それだけじゃねえよ、つうことで、実は今、全国のアニメイトさんで、スノーミク、テンスアニバーサリーキャラバン in アニメイトということでですね、3月2日、まあね、収録日、今日から、5月の19日までですね、まあ期間4回ぐらいに分かれるのかな、なんですけれども、まあ全国のアニメイトさんで、このキャラバンが行われるということで、まあそのね、まあね、いわゆるオンリーショップみたいなので、まあパネルの展示とかあんのかな、やってるみたいで、まあそこと合わせてですね、イベントグッズね、この2月に、ね、売ってた極寒の地札幌で売ってたグッズの一部商品が販売されるということで、はい、まあアニメイト、まあ3月前半は、アニメイトオンスクエア、これ大阪かな、で応援店舗で秋葉原、仙台、福岡、天神で、3月後半から広島で、で応援店で池袋、天王寺、大宮、で4月入ると名古屋で、で今度応援店舗が渋谷、横浜みたいな感じで、で最後が札幌かな、5月の連休あたりからまあ札幌、イオン釧路、函館、旭川みたいな感じで、ね、こんなこと続いていくわけですよ。まあっていう感じでグッズがね売られていくわけで、で今日初日3月2日まあね、で東京で言うと、これやってるのが秋葉原店ということで、若さん行ってきました。しかも開店前から行ってきました。で、もう結論から申しましょう。もう僕が欲しかったグッズ、買えました。いやー、ありがとうございます。アニメイト、ありがとう。いやー、ほんとね、もう今年これ買えなくてね、もうすごい個人的にはね、精神的にショックを受けてたんです。別に、お前別にそこまでじゃねえだろって感じですけども。毎年ね、お守り売ってるんですよね、雪見区の、雪のお守りっていうね、1000円ぐらいするお守りが売ってるんですよ。これ札幌で買えなくて、毎年買ってるんですけど買えなくて、今年のは揃えられなかったと思ってたんですよ、アニメイトで。もうこれだけ買えればもういいやって感じだったんで、もう他はもう大体買ってるからもういいやって感じだったんですけども、いやー、買えましたね、買えました。ついでに言うと、札幌でかなり入手するの苦労した、つままれキーホルダーも売ってましたけど、まあね、他にも欲しい人いるだろうから僕は買いませんでしたけれども、いっぱいありましたね。もう今も残ってるかどうかは知りませんけども、いや、あんな感じでね、まあこうやってね、事故で販売されるグッズでね、こうで、そうあとね、グラスクロスもね、3種類あるんですけれども、そのうち1種類はね札幌で買えたんだけど、残り2種類買えなくて、いやー買えねえなーと思ってたらね、またこれもアニメイトで僕事故販売で今日買えました。いやー、ということでね、だいぶ自己販売でももう破産してるみたいですけど、若さんね、大丈夫ですかみたいな。まあ、あとね、受注販売で、もろもろ買ったやつあるんですが、まあ、それはね、また届き次第。もうでも、カラーディーズのポッドキャストにやるのはもうさすがにすごいかな。なので、もう多分話せない。もう多分番組では話せないけど、ツイッターとか、ちょっと今整理してるんですけども、色日新聞で今雪見区のというか、まあこの間の先月のね、札幌旅行の時の写真とかを今ちょっと整理していて、折を見て記事アップしますので、もう少々お待ちください。はい。 いうことで、まあね、本当にもうこれで悔いないなって、これでも雪見くーす2019無事に終わるなっていうことで、まあちょっとあの余談でしたけれども、余談じゃねえけど、まああのね、ちょっとアフタートークでしたっていう話でした。さあ、そしてね、実はね、今日話し方のはこの話じゃなかったんですけれども、まあもういいかな、だから今日は軽く話触れといて、まあ来週かな、来週終わってからちゃんと全部話そうかなと思いますけれども、実はですね、この配信日、これ配信日が配信されてる時にはもう終わってるんで、まああれなんですけどもね、実は3月3日ひな祭り、またね、和田さん、とあるアニメのね、イベントに参戦してきます。来ました。配信してる時にはもう来ました。なんでね、そのイベントのタイトル、こちら。七森中アニバーサリーということで、まあ、久々にこの番組七森中とか言いましたね。もうカラーデイズ、この番組が、そうね、この番組がというか、そうだね、ゆるゆりが始まって、もう一期の頃からもうずっとこの番組で言い続けてますけれども、ゆるゆりの、なんと10周年なんですよね。そう、ゆるゆり10周年の、まあ、記念 OVA ゆるゆり10っていうのがね、出るんですよ。ちなみに10ってゆるゆり10の10は句読点の10だからね。ゆるゆり10っていう OVA がなんと出ることになってるんですよ。すごいよね、1期2期やって OVA やって映画やって逆か、映画やって OVA やって3期やってまた OVA やるっていうね、どんだけやるんだっていう感じですけども、いやーでもね、やっぱりね、和田さん見る目あったなっていうね、なんかほんとここまで長く続くアニメだとはね思ってなかったので、まあね、まだまだ応援し続けられるっていうのが本当にすごいなっていうところですけども、そう、今回この七森中アニバーサリーっていうのがイベントがね、まあ普通にトーク&ライブっていうことで、まあライブだけじゃないよね、普通にトークショーとかもあったりするわけですけども、まあね、七森中娯楽部の4人に加えて七森中生徒会のメンバーもということなんで、で藤田幸さんとか豊崎八さんとか加藤恵美里さんとか三森鈴子さんとか来るわけですよ。あの4人プラス娯楽部ですからね。いやー、だから、ね、なかなかのメンバーだと思いますよ。僕がこのメンバーで集まることってもうそうそうないと思いますけども。ということで、まあ、自分がそうだね、行くのは七森中ハッピーパーティーがあったのが、あれ、2016年とかでしょ、きっと。7年か？あ、まあまあまあ、あれですけども。以来ですね、ゆるゆるイベント参戦でございます。で、今回これ、クラウドファンディングっていうね、OVA のこの、OVA もともとクラウドファンディングでこれ、作り上げるっていうところでね、始まっているんですけど、まあ、その、ね、支援者への、まあ、イベントの一環として行われるわけで、まあ、僕もね、支援したんですけれども、で、3万円ぐらいのコースを、支援しまして、ライブもね、行けるコースで、今回、ちょっと行ってこようかなというふうに思いますよ。ということで、まあそのイベントの模様はまた詳しくはまた次回かなって話していこうと思います。まあ今このクラウドファンディングのページ見たけど、すごいね、支援総額が8793万、飛んで6374円、8700万ってすごいね。でも逆にアニメ作るのってそんだけお金かかるってことでしょ？いやー、怖いねー、怖いねということで、まあ詳しくはまた次回お話ししていこうかなというふうに思います。今日はここまでにしましょう。カラーデイズポッドキャストパーソナリティー和賀でした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。高く